皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのために様々な情報をお届けしています。さて今日のテーマは子どもの歯、虫歯、歯並びです。お話を伺うのは富澤歯科医院の富澤誠先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに生まれて初めて生える歯はいつ頃から、どんな風な歯が生えてくるのかというあたりから教えていただきたいんですが、
おおむね8ヶ月頃に、下の前歯が生え始めますね、
はい、
で続いて上の前歯あたりが出てきます。
はい。
でその後1歳を過ぎる頃から、乳犬歯とか第一乳臼歯が出てきます、
はい、
1歳半健診なんか行くとだいたい前歯が出揃って、乳犬歯とか乳臼歯まで生え揃ってる子がいます、
はい、
2歳頃までには第二乳臼歯までが全部乳歯が揃うっていう感じですね、うん、
はい。
でこれはあくまで平均値であって、順序や時期がずれたからといって異常ではないと思います、
はい、
で子どもの成長発育っていうのはみんな個人差がありますから、よその子と比べるっていうのはあんまり意味のないことですね、
はい、
で虫歯になる危険っていうのを考えたら、むしろ遅めの方がいいくらいで早ければいいっていうもんではないと思います。
なんかそういうふうなことはよく聞きますよね、はい、でも子どもの歯って実はすごい小さな時からもう生まれる前から歯というのは実はでき始めているっていうことなんですよね、
そうなんですね。だいたい7週目体制7週目ぐらいからもう歯の原型っていうのはでき始めています。で石灰化って言って歯がこう固くなり始めるのはだいたい4ヶ月目頃ですね、
はい、
でもう出生する頃には永久歯第一第九歯あたりももう石灰化が始まってるわけなんです、
石灰化が始まってるということはお母さんが気をつけることっていうのも何かあるわけですか？
そうですね。やはり栄養のバランスとか生活リズムとかきちっと気をつけて子どもの成長発育っていうのをきちっと促していく必要っていうのがあると思います、
で続きましてでは乳歯と永久歯なんですが違いっていうのは、改めてどんなところなんでしょうか？
はい。見ての通り大きさが違いますね、
はい、
で体の大きさによってこう歯が入れ替わるっていうのは神様もうまく人間を作ったなっていう気がしますね、
はい、
で見た目もそもそもなんですけれども、歯をこう構成している結晶の大きさっていうのも違うんですね、で実は乳歯の結晶の方が粒が小さいんです、
でそんな感じはしますけどね。
そうですね、
はい、
で粒が小さいっていうのはどういうことかっていうと、その結晶の表面積が大きいということになってくるわけです。でこれは何を意味するかっていうと、より弱い酸でも歯が溶けてしまう、で、つまり虫歯になりやすくて進行も早いということになってしまうので、永久歯以上にやはり乳歯っていうのは、虫歯には弱いので一層気をつけなくてはいけないということになると思います。
っていうことは乳歯が生え始めるとこう歯ブラシでもしっかりお掃除していかなきゃいけないのかなということになるかと思うんですが、
はい、
実際嫌がる子もいると思いますけれどもどんなふうにこう進めていったらいいんでしょうか？
はい。大体前歯が出揃う頃になったら少しこう歯の清掃っていうか歯磨きっていうのを始めてもらうのがいいかと思います、で大体前歯が出ていく頃でしたらガーゼで脱ぐくらいでいいんではないかと思います、で乳臼歯奥歯が少し出始めたら歯ブラシを使い始めればいいと思いますね、
結構嫌がることが多いんですけどこれはやっぱりちゃんと毎日やった方がいいですか？
そうです。習慣づけっていう意味では、毎日やることが大切だと思います。
ただ割とやりすぎちゃって歯磨き嫌いな子っていうのたまに聞くんですね、
結構いますそれは、で最初は嫌がるっていうのは当たり前のことで口にこう異物を持ってかれたらね、嫌がんない方がおかしいわけで、めげずにとにかく習慣づけっていう意味ではやった方がいいと思います、ただ子供が嫌がる理由っていうのもいくつかあって、やっぱこの歯磨きの方法が不適切だったっていう場合もありますね、でこう親がもうちょっとどうしてもきれいにしないといけないっていうんで気合い入れすぎちゃってもう痛かったとしたらもうやっぱ歯ブラシ見たら嫌になっちゃいますし、裏の方まで磨かないといけないと思って、
はい、
奥までグッと入れたりするとやはりちょっとこう子供吐き気っていうかゲッてなっちゃってお
えってね、なっちゃうんですね、はい、
でも嫌だっていうことになっちゃうんで、 力入れすぎて磨くっていうのもちょっと問題ですから、適切な方法っていうのは歯医者さんとか保健センターなんかで教えてくれると思いますので、うんうん、一度習われるのがいいかと思います、
は
い、
これできるだけ早めにじゃあちょっと習うような形で、ね、
そうですね、一度そういう機会があればいいかと思いますね。
あ、やっぱりお母さんの一生懸命って結構子供にプレッシャーになるってこともあるわけですね、
うん、そうですね、
はい、わかりました。そもそもその虫歯というのはなぜなるのかというところから改めてその虫歯の予防法までちょっとお伺いしていきたいんですけれども、
はい、よくこう虫歯ができたって言って歯医者さんに来たお母さんが言われることは、はい、歯磨きはしっかりしているのにどうしてうちの子は虫歯ができてしまったんでしょうっていうことを言うんですけれども、これちょっと間違った考えだと思うんですね。もちろん歯磨きしなくていいっていう意味ではないんですけれども、はい、歯磨きさえしていれば虫歯にならないっていう考えはちょっと間違ってると思うんです。
じゃあどうして
で、それはですね、はい、やはり食生活のコントロールっていうのが、はい、大切だと思うんです。で歯磨きっていうのはどれほど一生懸命やっても、はい、虫歯を予防することはできないと思うんです、
うんうんうん、
で要はですね糖分が口の中に入ってくるとそれがたとえ少量であっても、うんうん、すごくちょっと甘みが薄いような感じのものでも、うんうん、口の中のその歯垢の中っていうのは酸性になってしまって、うん、でその、まあ口の中に糖分を入れた数分後にもう歯っていうのは溶け出すわけですね。
じゃあ1回入れたらもう必ず溶けてるんですね、
と考えていいです。
そう、大人でも同じですね。
大人でも同じです。で一度にたくさん食べてもこう歯っていうのは溶けるわけなんですけれども、はい、でその度にまあ磨いたとしてもその溶けてしまったことを挽回することっていうのはできないんですね。
磨いても溶けたのは直せないですよ ね、
そういうことですね。
むしろ溶けたところをさらに磨き込んでるようなもんですよ ね、
う
ん、ね。
で要はですね人間の体ってのうまくできてて、はい、唾液がそれを修復する作用が、
はい、
よく石灰化なんていう言葉は聞いたことあると思うんですけれども、
テレビコマーシャルでたまに
ありますね最近では、はい、でそれがこう歯をまた元に戻してくれるわけ、
はいはいはい、
それは歯を磨いても元には戻んないけれども、うん、唾液が戻してくれるわけなんです。
うーん、じゃあ結構よだれが出る赤ちゃんなんていうのはそれはまあ悪いことじゃないってことですね。
そうですね、唾液っていうのは口の中で大変重要な働きをしています。虫歯予防という意味からも大切なんですね。
味覚だけでは予防できないということであればどういうふうにしたら予防できるんでしょうか。
詰まるところダラダラ食いをするなっていうのはよく聞いたことあると思うんですけれども、
それはいろんな意味で体に悪いとは聞きますけども、
そうです
ね、歯にもとても良くないですね。
もちろん良くないです、うんうん、で食べるたんびに歯が溶けると、で、元に戻そうとこう唾液がそれを修復するわけなんですけれども、うんうん、それがまた元に戻る前に食べてしまったりすると、うん、結局溶ける方向に歯が口の中が傾いてしまうので、それで虫歯ができてしまうと、
これは甘いものじゃなくてもその例えば炭水化物でも糖になりますよね。
そうですね、
口の中で。じゃあ同じことだということなんですね。
ですからだらだらとものを食べると、うん、やはり食事の時間になってもきちんとお腹が空かないので、
うんうん
うん、その食事がきちんと取れないと、できちんと食事が取れないからまたちょっとするとなんか食べたくなっちゃうと、
はいはい、
でなんかちょっと食べるからまた夜ご飯食べれないとか、うんうん、そういうことになっちゃうので、その悪循環ですね、それは。ですからそういう観点からもダラダラ食いっていうのはこう生活リズムの中でやっぱ避けなくてはいけないことだと思います、
うん、飲み物とかはどうでしょうか。
飲み物も一緒なんですね、これは、うん、でジュースなんか飲んでもやはり歯垢の中っていうのは酸性に変わってきます、
うんうん、
でよく甘いジュースがいけないとかなんとか言うんですけれども、100% 果汁であってもそれは同じことです。
なんか 100% なら良さそうだなってね、
なんか天然のものならね、うん、いいっていう気もします、
はい、思ってますよね。
でよく勘違いしがちなので、うんうんうん、牛乳も体のためにはいいと思って飲ませてるお母さん多いんですけれど、はい、やはりこれも乳糖っていう糖が含まれてますので、口の中に入れば歯垢の中は酸性になる性質がありますから、
うんうん、
やはりこれも何回も飲むっていうのは問題なんですね、
うんうん、
牛乳が悪いって言ってる意味ではないんです、
うんうんうん、
やっぱりこう回数飲むっていう意味では良くないということなんです。
他の飲み物でも悪いものというと、あとは何がありますか？
そうですね、一見甘くないスポーツドリンク、うんうんうんうん、でこれもだいたい 5% 前後糖分が入ってますので、飲めば必ず口腔の中は酸性になりますから、はい、安全ではないです。あと乳酸飲料とかも、で最近結構こう脱水用になっちゃいけないとかっていうんで、こういうスポーツドリンクをね、よく飲ませたりとか、お腹の調子を整えるために乳酸飲料を飲ませたりとか、で一見こう体にいいなと思って飲ませてるものでも、やはりその取り方によっては歯には良くないということになります。
じゃあ飲むならばお水とかがいいですね。
そうですね、水分補給っていう意味ではお水かお茶が一番いいわけで、はい、でまあ、その合間っていうかね、おやつの時とか食後に牛乳飲むとか、うんうん、なんかおやつの時に、スポーツドリンクをちょっとね、うん、飲む一杯コップ一杯飲むなんていうのは構わないと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
喉を潤す意味でちょこちょこと飲むっていうのは、やっぱりダラダラ食いの一種になってしまうと思いますね、はい、これは。
で食事の時間、飲む時間はしっかり決めて
ですね。そういうことですね。
はい、わかりました、はい、では続きまして、今度生え変わりのことを伺いたいんですが、乳歯ってその必ず生え変わるわけですよね、はい、これは何歳ぐらいから、どの歯からこう生え変わってくるんでしょうか？
どの歯からってきっちり決まりはないんですけれども、大体まあ統計的に言えば6歳頃に下の前歯が生え変わる子が多いと思います、
はいはい、
でその次にこう上の前歯あたりですが、うんうん、この辺もちょっと順序は違ってくると思います。でその頃に、乳臼歯の後ろから第一大臼歯っていうのが出てきます、
はい、
でこれは6歳臼歯とも言われてますね、
はいはい、
でよく勘違いしてるのが、これ一番最初に出てくる歯なんで、奥から乳歯だと思ってる人がいるんですけれども、生え変わりません。
永久歯なんですね。
そうですね、はい、6歳になったら永久歯が出て一生使う歯が出てきます。
6歳からは本気の勝負が始まりますね。
そういうことですね、
はい、
で10歳頃になると、うんうん、第一乳臼歯とか乳腱歯なんかが生え変わってくるわけです、はい、で11歳から12歳ぐらいにかけて、
はい、
第二乳臼歯も抜けてしまって、はい、でこれで大体全部、はい、永久歯になるわけです、
はい、
でそれを前後して、その第一大臼歯、6歳臼歯の後ろから、はい、第二大臼歯っていうのが出てくるんですね、はい、でこれがいわゆる、まあ、12歳臼歯とも言われてます、
はいはい、
で結構これまたね、勘違いしてる人が多くて、これが親知らずだと思って慌てて抜いてくださいなんて、慌ててくる人もいるんですけれども、まあ、12歳で親知らず出る人はまずいなくて、
はい、
大切な一生使う第二大臼歯ということになります。
わかりました、抜かないように。
そういうことですね。
親知らずはもっと大きくなってからですね。
で大体17、8歳ぐらいで、まさにやっぱ親が口の中見なくなった頃に出てくる子が多いと思います。
生え変わり その個人差についてなんですけど、これ、
ね、
結構幅があると思うんですけれども、
うん、かなり差がありますので、これも人と比べる必要っていうのはないんですけれども、まあ、大まかに言えば男の子より女の子の方がちょっと早く変わるかもしれません。で、前歯がこう生え変わるあたりっていうのはそれほど個人差大きくないんですけれども、はい、だんだんその後ろの方の歯が生え変わるにつれて個人差大きくなってきて、うん、第2大臼歯が生え変わる時期っていうのは、統計的にはプラスマイナス1歳ぐらいあるっていうふうに言われてます、う
んはい、
であと、まあ、同じ学年であっても、うんうん、まあ、早生まれ遅生まれっていう差もありますので、あ、まあ、一概にその人と比べるっていうのは意味のないことですね。
同級生とつい、ね、比較しがちですからね。
そうですね、うん、あそこの子はもう変わったな、うちの子なんで変わらないのかしらみたいな。
そうそう、結構気になるんですよね。
そうですね、それは心配しないでください。
この生え変わり期になると、私も大変気になっていたんですけれども、歯並びですね、ちょっとでも前に出てたりするともう飛んでかなきゃいけないのかと思っちゃいますが、はい、実際どうなんでしょうか？
まあ、どういうものを直さなくちゃいけないか、うんうん、いつ直すかっていうのはちょっとこれは難しい質問で、
はい、
いろいろ意見の分かれるところであったり、まあ状態にもよるので一概には言えないんですけれども、まずとにかくちょっとかかりつけの先生を、ね、きちんと持って、その先生でまず見てもらうのがいいかと思います。ただ歯医者さんっていうのはね、もう万能で全て全部できるっていうわけではなくて、得て増えてっていうのがありますから、
はい、
まあ、できたらこうお子さんを多く見ていらっしゃる先生っていうのが安心かなと思います、
はい、
まあ、それはちょっとこう待合室の状況なんか見ていただくとね、うんうん、子供が多いか少ないかとか、
そうですね、
ちょっとわかるかもしれませんけれどもね、うんうん、はい、 で、まあ、あの歯並びの相談してみて、あの納得のいく説明がちょっともし得られないようならね、どっかこう矯正とか小児歯科の先生 を、うん、を得意としている先生を紹介してもらうなりね、うんまあ、自分で見つけていくっていうのも一つの考えかなと思います、うんうんうん
まあ、とは言っても大体矯正の時期ってどれくらいかとこう見極めるポイントってのありますか。
はい、これも、まあ、あのいつ始めなくちゃいけないというわけではないんですけれども、うんまあ、骨格的な成長に影響が出てくるようなケースではちょっと早めにこう治療に臨んだ方がいいかなと思います、はいまあ、例えばなんですけれども、こうベロとか唇とかの影響でこう 前歯の前後関係が逆になっている、いわゆる、まあ、あの受け口みたいな状態になっていることか、
はいはい、
あるいはあの前歯がしっかり噛んでない状態、うんうんうん、開口って開く口、はい、噛み合わせって書いて開口って言うんですけれども、うんうんうん、でこういう場合ベロを噛む癖っていうのがありますので、うんうんうんうん、そういったものもちょっと早めにやっぱそういう癖を取っていかないといけないと思います。
でそういうでもそれでもおおむねその少しぐらいずれてるぐらいだったら気にしなくてもいいってこともあるわけですね。
ものもありますね、まあ、例えばあの前歯が生え変わる時期っていうのはあの多少のずれっていうのはあります、
うんうん、
で、その出ながら、だいたいいい位置に収まっていくっていうことが多いんですけれども、ただこれもあのちょっと骨格的に歯があの歯が植わってる骨が小さいとか、うんうん、歯がちょっと極端に大きいとかっていうと、うんうん、きれいに並ばないケースっていうのもありますので、
うんうん、
まあ、あの慌てなくてもいいので、そういうのを見つけたら一度やっぱちょっとあの、うんかかりつけの先生でね相談してみるのがいいかと思います、
は
い、
今日は富澤歯科医院の富澤誠先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。